中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、前回に引き続きですね、前泊美樹さん居残りで来ていただいております。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回は会派無所属の会の、うん、まあコンセプトとか、
うん、結構詳しく
売りとかね、目指してる世界とか、もうちょっと仲間いるといいねみたいな話をしたんですが、まあ今回はですね、ちょっと連続ではなく市長選ももう近いというところでですね、はい、市長選の争点、うん、論点とかそのあたりが、うん、皆さんのようにいわゆる市長を支える支えないっていう関係性じゃない皆さんから、今回の市長選ってどういうところを本当は中心に議論されるべきなのかっていう話を選んでみました、はい、というところで、まあ、いくつか課題とか話し合いたいところがあると思うんですけれども、うん、まあちょっとポップなところからいくと、市民会館とその周辺の街づくりの問題は、うん、まあちょっと政局にすら見えるという感じになっているかなと思うんですけど、これはお二人からお聞きしたいかな。美樹さんからいく？これは。市民会館問題。うん。
新しい
市民会館。まず市民会館、新しい市民会館の、うん、まあ、現状ちょっとチェックしましょうか。今どういうところで、うん、どういう議決が終わって、今どういう状態かっていう説明からしてもらおうかな。うんうん、それは。
あ、そのホットな話題だったら。
それはじゃあ、中村さんからいきましょうか。
あ、わかりました。はい、ですね、今のところですね、うん、8月に臨時会がありまして、うん、その中で、うん、まあ、補正予算というのが、はい、まあ、組まれて、うん、まあ、要は工事入札かけたけど、うん、まあ、それ応札がなくて、
じゃあ不調ってやつだったね。
不調になった。で、それで、まあ、法律に基づいて、業者に対して、まあ、ヒアリングをして、うん、まあ、ある程度確からしい見積もりを出せる状態まですると、まあ、増額になったと、はい、うん、その補正予算が議案として上がってきて、うん、まあ、これもまた議会の中でいろいろと、議論があったんですが、うん、まあ、賛成多数で補正予算が通って、それに対して、うん、付帯決議という形で、うん、まあ、このいろいろ条件が変わりながらも、まあ、進んできている事業であって、うん、まあ、市民の関心もすごい高いので、まあ、しっかりとそれを、はい、市民に公開をしていく、うん、そして、まあ、コミュニケーション取ってほしいというようなことで、うん、まあ、付帯決議を私たちの会派と、まあ、公明さんとも一緒にですね、うんうん、まあ、作ってそれ出して、まあ、一応全会一致で可決されたので、うん、まあ、そういう段階ですね。
なるほど。あ、じゃあそこの起案を公明党と一緒にして付帯決議を入れて決議ができたということですね。
そうですね、はい、
まあ、中村議員主導でやりました。
お、すごい、
はい、
それは情報開示をしっかり市民に、うん、まあ、逐一していこうというところ、はい、うん、ですね、
そうですね、はい、まあ、行政としては議会っていう、うん、まあ、市民の代表に対して、うん、まあ、議案として上程をして、まあ、議決をもらっているので、うん、まあ、ある程度の説明はしているというふうには言うんですけれども、うん、まあ、やはりホームページとか市民の友とかいろんな形で市民に対して、はい、お知らせするツールはありますので、うん、まあ、それもフルに活用してもらって、まあ、この問題の重要性とまた市民に対して、まあ、しっかり説明責任を果たしていくということの重要性を、まあ、理解してほしいということで、まあ、ちょっと厳しめの付帯にしたかったんですけど、まあ、その辺はまあいろんな調整もありながらですね、まあ、付帯決議つけました。
なるほど、はい、
これさまざま言えばもっと言いたいことはいろんな閣議があったと思うんですね、うんうんうん、例えばその予算の問題、うん、いくらでも青天井なのかと、うん、いくら増額してもいいのかという議員もいますしね、はい、またその財源の問題として、まあ、一括交付金を活用してるんですけども、はい、うん、この辺でその国のさじ加減っていうのが働くので、うんうんうん、財政規律的にどう考えてるのかというところ、うん、とうとうあるんですが、やっぱり議会合議体ですので、じゃあみんなが一致するようなところで落としどころを持っていくというところで、うんうんうん、まあ、最低限でもこの情報の公開というのが必要だよね、うん、ということでここに落ち着いた。
なるほどね。まずここで議決されたのは建設にかかる費用ってことでいいんですか？
工事費。
工事費ね。
ね、
はい、はい。工事費はいくらだったのが不調でいくら増額になったんでしたっけ？
ですね、うん、平成30年度の当初予算では、うん、総事業費、まあ、これ工事だけじゃないと思うんですけど、うん、まあ、約144億円としていたと、うん、まあ、本事業は当初から一括交付金の制度上の補助率の上限である8割の充当を見込んでいたんだけれども、うん、まあ、一括交付金の本市への配分額が近年減額傾向を受けて、はい、減額傾向が続いておりまして、うんうん、財源の内訳は一括交付金が約48億、うん、そして地方債、まあ、借金ですけれども、はい、これがまあ約74億円、うんうんうんうん、そして一般財源が約22億円としていたと、
まあ、
このような予算の枠組みなんだけれども、うん、5月にまあ建築工事ほか4件の工事について入札をしたが応札に至らなかったと、うんうんうん、不調になったということで、まあ、これをですね、今回その債務負担行為、この工事長引きますけど、その、うん、それをまあ、あらかじめ取っておくための、うん、まあ、その
将来的に、
将来的なものですね、
うんうん、
はい、でそれで、まあ、増額で、総事業費が約153億円に、まあ、なるほど、まあ、なったと。
10億円ぐらいプラスしたということですかね。
で、これの内訳として、あの一括交付金 の、 あの特別枠の活用もありまして、うん、まあ、一括交付金が約56億円、
うんうんうん、
地方債が約75億円、
うん、
一般財源約22億円としていると。
なるほど、なるほど。
ホームページで見れますね。
そう、これあの付帯決議がついた後、うん、8月31日に、まあ、事業費及びスケジュールについてというのが那覇市 の、 あの新市民会館、新文化芸術発信拠点施設のバナーから、うんうん、あの見られますので、まあ、これも確認していただきたいなと思います。
そうかそうか、一括交付金とあれですね、これは記載もするということなんですね。半分ぐらいは市の記載で、うん、
借金です ね、
ね、う
ん、
長年かけて償還をしていくというところと、うん、賛否も入ってるんですね、一般財源も、はい、そうか、かなりだからまあ真剣にやらないと、
うん
うん、それはじゃあどういう効果が 今後見込まれて、生活に対してどういう豊かさをもたらすのかっていう議論はまだ全然しないといけないですね。
だからまあ議論をどこまで積み上げていて、どこが積み残されている状態なのかっていうのもやはり議会の中で明らかにしていかないといけないなとは思うんで、まあ、ここまで来て、うん、まあ、そこ先が、まあ、どういう議論ができるのかなというところで、うん、まあ、おっしゃるようにその中身の議論だったりとか、
うん、
まあ、将来の活用に向けた議論というのが、まあ、今後充実してくるんだろうなとは思いますね、うんうん、
なるほどね。僕先日、うん、あるご縁があって、
うん、
本部町の公民館が建て替わるんです、老朽化により。それでその財源っていわゆる北部振興資金を使って建て替わるので、うん、いわゆる公民館なんだけど、まあ、ここはいいかな、那覇だから公民館とは言ってはいけない観光なんとか施設のお金で使われる、
はいはいはい、
だけど事実上は公民館っていう、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、一つの行政の知恵とでも言いましょうか、うん、そういうことがある中でね、うん、やっぱり最後はこの箱だけではなくて、箱にどういうソフトが どういう経営方針で、
うん、
入るかによってどう成功するかどうか決まるっていうね、うん、そういういろんな事例とか、それこそ若狭公民館の淳さんとかも来て、うん、元部長支援するぞっていうことでですね、さまざまな事例を持ち込んで、うん、むちゃくちゃ面白かったんで、ね、やっぱ最後はソフトなんだというところは私も決意と、私がやるわけじゃないんですけど、気持ちを確信をしたわけですよ。だから、まあ、そこの運営に対しては、うん、もちろんこれからいろいろ方針とか出せると思うのね、うん、だからそこにもう今までその議会はその議決とかこのプロセスに関して、うん、まあ、僕は正直ちょっと怠けていたなと思っている、うん、はい、もっと前の話からするとね、
うん、はい、おっしゃる通りです。
だからやっぱそこのソフトに関してはまだ議会入る余地あるんで、ここ議論にね、うん、ガンガン入ればまだまだ間に合うかなというか、うん、まあ、今回不調に終わらずちゃんとそれが成立するとしたら、場所もくも字なわけですよね。
そうですね、
はい、
小学校跡地ですね、うん、
やっぱそこにちょっと議員さんが運用に関してちょっとバンバン入れるように、
うん、
もうちょっとコミットできるといいですね、このあたりが、
うん
うん、
ただ運営計画は今た、うん、まあ、これもホームページご覧いただけるんですけど、うん、はい、執行部としてもその、うん、箱を作るのとソフト面とね、うん、お互い走らせながらやってるんですよね、うん、でその辺では議会でも質問したことあるんですが、はい、ただちょっとこの議会でも難しいのは、
う
どういったものがいいものかっていう判断基準っていうのはね、
そうなの、
ま、
さしく難しい。全くその通りで、うん、その時ね、もう、蟹市の有名なアーラホールの方、はい、A さん来ていただいてたっけ、うん、それで一緒に対談を私したんですけど、やっぱり、この人のこの決断力というか、耐える力みたいなのすごいあって。
そうですよね、ネットワークとね。
うん、で、劇場は、とにかく社会包摂の場所であると、うん、芸術家の場所ではないと、うんうん、だからもちろん芸術文化とかそれこそパフォーミングアーツ劇場だからね、パフォーミングアーツに対する知見は持っているっていうのは前提だが、うん、それを市民アンケートなんかでは決めないとか、うん、で社会包摂というからには今までこの市内で生きづらさを抱えてる人とか、うん、社会参画できない人たちをちゃんと見つけてここに参加させるんだっていう、うん、ものすごい気概を持ってやるわけですよ、うんはい、だけどそれと皆さんの言う評価の中でどうしても市民アンケートって取りがちでしょ、うん、それだとやっぱりうまくいかないと、うん、だから その辺のさじ加減ってすげえ難しいなと。
個人の好みの話にしかならないという、うんうんうん、懸念がありますよね、うん、こういうところ、ね、
そうそうそうそう、
うん、それは難しいなと、うん、
本当にだからそこで誰にその経営を任せるか、うん、で市民の声の反映のさせ方をどうするかっていうのを、うん、それはアンケートごときではダメだ、うん、みたいなことをすごく強く言ってて、それ僕の中ではすぐ血肉になったなと思って、うん、だからコンセプトは芸術家の場所ではなく芸術文化っていうのはその社会包摂の場所であるっていうことはずらさず、うん、だけど数値目標はちゃんとクリアしていくみたいなね、うん、だから結果を出すぞっていうところはあって、あそれでなんだろう、当初引き受けた時に比べるとまあ3倍以上の今利用数があるという、いわゆる定量的成果もちゃんと出すっていうことは担保してるという、うん、そういう話だったわけ。うん、うん、なかなか大変なことだなと思って、言うは安しですわ、
ね、うん、ちょっと私の心の傷には塩が塗られた感じなんですけどもうん、うん、結果が全てですからね、うん、はい、
うん、そうそうそう、うん、なので、あ、多分このあたりの議論ってめっちゃ大事だな、
うん、そうですね、うん、ぜひアーラも行きたいなとは思っているんですけども、うん、この辺大事だなと思います、うん、そのやはりこれ公共施設なので社会包摂っていうことになると思うんですよね。だから民間の、
う
ん、文化施設だと、うん、まあ、芸術家のものであってもいい
ですね。芸術家のものでもあってもいいし、うん、もっと言うとたくさん利益を上げられる場所であってもいい、うん、だからどっちでもいいんですけど、公設っていうのはどっちでもないと、よりたくさんの人に利用してもらって、うん、より社会包摂の場所であると、
ね、うんうん、大事なポイントだと思います、ね、うんうんうん、
なるほどと思ってですね、うん、まだできるとね、うん、市民会館できた後ね、うん、しっかり、
うん、これはもちろん文化施設、うん、しかもこれは那覇市のものだけではないじゃないですか、うん、結局詰まるところですよ、うん、那覇市のですけども、うん、沖縄県とのね、うん、文化施設ですからね、
利用者は多いと思います。
ですからこれは中途半端なものよりはいいものを作った方がいいと思うんですよ、うん、まあ、もちろんそれなりの、うん、財源の制限の中でですね、うんうん、そういったあとは可能性とどう掛け算をして、はい、発展していくかですよね、うん、あれね、そこだけじゃなくてその周辺の環境とか道路整備のこともね、
いろいろそこも大きい論点になりますわね。
いろいろなちょっとまたいろいろな、うん、課題があるんですよね、うんうん、
はい、うん、この問題はやっぱりちょっとどこかで本当に平場で議論しないといけない問題で、今の仕様だと1600人ぐらいのキャパシティのものができますよと、でそれに付帯する施設とかもある場合、一銀通り沿いに車が入ってくる、まあ厳密に言うと我々も市民だからちゃんと話すと川沿いからの流入と国際通りからの主な流入があるでしょうというところですよね。だからそれを1600人、うん、場合によっては2人乗ってきた、2人で来たとしても800台ぐらいの車が処理されないといけないみたいな話ですよ。これはだから車で来ることを前提にするのであれば、うんうん、だからまあ今議論の前提はいやもう大きな車社会なんだから車担保しないとダメだよっていうようなことをリアリストだと 思ってる人たち、うん、悪意を持っていくと、うん、それは本当にリアリストなのかっていうのを、もうちょっとそこも議論しながら、うん、だけど事実そういうことは想定されますわね、うん、じゃあ飲み茶幅でいいのか、うん、で、まあ、収容したところのこのコスト今度はまたさらに乗せられるわけですよね、うん、そこを税金使っていいのかとか、
まあ、あの拡幅するというような都市計画決定はされたわけなんです、うんうん、そうですね、はいはい、ただやはりあの私もあのその周辺のね、うん、お店の方々にもいろいろ話を聞くと、うん、あのまあ、もちろん早く決めてもらわないと商売ですから、
確かに
あのどうしたらいいか分からない、うん、だけど本音は動きたくないんだよね、うん、ってことまだまだいらっしゃるんですよね、うんうん、であの、まあ、那覇市は、まあ、ご存知の通りその、はい、新しい市民会館、まあ、新文化芸術発信拠点、うん、施設に関しては車で来ることを前提としていないわけです、うん、それは現実的かどうかっていうのはね、もちろん別の話です
が、そうね、まあ、まずはその議論もちゃんとした方がいいし、うん、今そこ噛み合ってないから、
うんうん、そうですよね、うん、その辺は確かにもう数年前、うん、まさに場所をどうするのかという
そうですよね、
の時に議会でもっと議論すべきだったというのは反省です、
うんうん、バス、モノレール、徒歩をどういうミックスで、うん、あの促していくのか、うん、ということですよね、うん、そこまで見据えた議論をもう早く始めないと、うん、収容して土地広げるから大丈夫っていうのをこれ都心でやる話ってちょっと思ったりもするですよね、うん、だからまだなんかそこの論点がブレている、この、うん、交通政策の問題でもありますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、そう、果たしてですよ、これはもう所属の会がね、これを共同の街づくりって言ってる中で、うん、あの市民とどういう議論ができるのかっていうところは問われるんだよね、うん、きっとね、どんな議論しましょうかね、もう今日この話だけで
市長選どこへ行ったって感じです
けど、いやいや市長選の争点だから、争点の一つ、
うん、いや、まあ自分はまあ前の議会であの、うん、学芸員が必要じゃないかっていう話をしたんですけ ど、うんどうん、この現実的に何を立てるのかではなくて、うん、そこは何を目指すのか、うん、どういう街づくりをしていきたいのかっていうところで、うん、なんか那覇市が大事にしたいものってなんだろうねっていうことが分かってる市民を増やしていくっていうことがやっぱり今後大事だろうと思うんですよ、うんうんうん、だから学芸員さんみたいにこの価値っていうものをその見えないものだったりとか何かそういうものも含めて評価できる人っていうんですかね、そういう人が那覇市の職員に一人いるかいないかで全然違うだろうなと思うっていうことは一応前回お伝えして、で一応新聞化芸術発信拠点施設の中でそういった職員の必要性というものも感じているというのは当局も言っていたので、それがどういう形になるのかっていうのは分かんないんですけど、そこからまあ市民とのこのどういうその那覇市ってどういう街なんだろうとか、うん、何を目指すんだろうね、その先ほどおっしゃってた社会的な包摂だったりとか、うん、まあ、文化の振興とかって言った時も、うん、どうやったら文化って振興したことになるんだろうとか、うん、今あるものに対してどういう価値を再発見できるんだろうかとかっていうのも、うん、そこに可能性があるのかなとは思いますね、
本当ですね、と、まあ、だとすると、はい、文化施策の中の、うん、私の記憶が間違ってなければ、多分文化施策の条例って、うん、多分放置されてるんじゃないかな、うんうんうんうん、あのやると言って、
ね、
都市計画マスタープランはありきってやってますが、うん、あの文化施策は多分条例止まったまま、
うんうんうん、
つまりじゃあこの文化拠点を使って目指すものの、うんうん、その像は合意されてないってことに今なるんですよね、うんうん、そこもやらないといけない、
そう、うん、だからそこが場当たり的だと、うん、結局政局に左右されてしまったりとかっていうことになるのかなと思うんで、そこはまずはっきりしてほしいなというところと、うん、あとあのこれも以前議会であの取り上げて、うん、あのバリアフリーの観点から、はい、この県庁前駅からこ
の
新聞が芸術発信拠点施設までの道をちょっと検証して議会でやったことがあったんですけど、やっぱそこもそのどういう動線を作るのかっていうのもその行政が考えるだけじゃなくて、まあいろんな各種団体の方とも話をしながらですね、まあ歩いて楽しいっていうのがあの行政の中でもその目的とはしてるみたいなんですよね、うんうん、そのそこに行くまでの楽しみ方で周辺でまあ消費をしてもらってっていうようなのもなんか想定してるそうなので、うん、それ想定してるんであればやっぱりもっともっと商店街だとか通り会とか地域の方とも話し合いをしながら、ここをどうやったら楽しめるあの通りになるだろうかとかっていう議論をしなきゃいけないんですよね、それを早くやってほしいなとは思います。
なるほどね、トランジットモールとかがじゃあその対象にはなりますよね、あれ って日曜日だし、ね、交通施策とも接点があるし、うん、今あるあの、うん、みんなの歩くその範囲とかルートとかその問題もあるから、
う
ん、
そうですね、
そうか、市民会館一つも私はほらあの道とバスのことばっかり気になってたけど、うん、その商売の人の流れとか、うん、国際通りそのものの将来とか、うん、さまざまなところがこれ絡み合ってるっていうことですね。
これ一斉にやらないといけないですね、
うんうんうん、大変。これは大きな争点ですわ、確かに、ね、市長選の。ただ非常に総合的な話なので、うん、結構じゃあそれをね、じゃあ最後にそれをじゃあ共同っていうアプローチってどうやったら役に立つのよっていう話ですよ。
どうやったら役に立つ、
はい、役に立つのどうやったらこれが共同で進められるのよっていう話ってアイデアが出せるといいなと。どんな手法だったら市民がより多くの市民が参加できて、こんなに論点の多い話を、ね、市民と一緒に前に進めるかなと。でこういう場合ってもうややこしすぎるからちょっと当局って隠しがちなの ね、 ね、もう多いから、うんうん、これを皆さんが開いていけると、うん、あ、無所属の会やっぱすごいなって感じになると思うんだよね、
うんうん、まあ、全部いっぺんにやる必要はあるんですけど、うん、同時には難しいと思うので、
確かに、
うん、やっぱりまあその粒度を見ながら、うん、まあ、ここはいけるだろうっていうところからまあ進めていくのがベターなのかな、う
ん、だけど市民と全部やらないといけないですよね。
そうそう、もちろん全部やらなきゃ
いけない。やりやすいとこだけ市民とやりましただと、
それはもう従来通り場当たり的な共同になっちゃうんで、ね、うん、だからまあスケジュールは示しながら、まあ、少しずつ今日はこの課題について検証してみましょうとかっていうのをやっていって、うん、まあ、そのなるべく分野が被らないようなあの座組でやってほしいなと思うんですけど、うん、何回もワークショップやると結構、うん、あの市民も出ると疲弊していくので、うん、まあ、なるべく分野被らないようなワークショップをちょっと打ちながら各分野について考えていく。でそれをまあ行政が持ち帰ってまあ、ホームページ等々でまあ公開しながらこういうふうに考えるとかっていうのが出てくると、議会とのキャッチボールもまたできるようになるのかなと思うんですよね。
そうだよね。
ねえ、当選さん、まずね、ばらさないといけないと思うんですよ。さまざまな要素が絡み合いすぎて
る
んで、
そうだね。
だってこれ、中心市街地全体のまあ公設市場も今動いてますよ。うん、で、かたや、あの、現市民会館の、うん、問題もあります。建築的なね、
感じ、うん、気になってるとっても、うん、
でそれぞれがまたあの細かったり太い糸で複雑につながってるでしょ、
うんうん、ね、すごい絡み合ってるね、
うん、だからこっちが良かれと思ってこっちを引っ張りすぎちゃうと、うん、
あの、うん、あっちに影響が出ちゃうと
出たり糸が切れたりしちゃうから、うん、慎重にやらないといけない、
うん、
まあこれ円卓会議でやるしかないんじゃないですか、
うん、まずはありがとうございます僕らいつでもウェルカムなんですけど、
は
い、
うん
うん、やっぱりじゃあそれぞれにこういう論点がありますよと、うん、だけどこれはこの論点と実はつながっています、うん、っていうことをちゃんと市民に開いて、うん、いつもくも字の人だけがワークショップ出るではなくて、 それぞれのね興味がある範囲でっていう、うん、こういやもうあれじゃん、市長選終わったらもうこのテーマで会派動かないとね、
一個一個議会が動かないといけない
ですよ、これ議会
がね、議
会本当に40人ちょっと分担してここを、うん、あの市民とやっていきましょうよって、やっぱ議会も市民共同ね、
うん、
やっていかないといけないから、
うん、ね、ああ、ね、特別委員会とか話ありましたね、うん、話がありましたね、まあ、
市民会館はただのこの箱物って話じゃないんだね、そのいろんなものと絡み合っていて、
そうですね、
っていうところをだけど解きほぐして情報をそれぞれに整理して出していかないと大変だ、
うんうんうん、
やることはたくさんですね、
それに時間軸がね、うん、ついていますから、うんうん、余計に大変だと思います。
なるほど、お時間でございます。
はい、
よし、挑戦の争点として、
はい、
あの市民会館を中心にこういう話できると、
ね、できました。候補の皆さんも聞いてくださっているでしょうか、
はい、どうでしょう、
候補予定の方々、はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。